知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市保健衛生課の永谷さんに猫の譲渡会 in 一宮についてお話をいただきます。永谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこの猫の譲渡会 in 一宮がどのような事業なのか教えてください。
猫の譲渡会 in 一宮は市内で活動するボランティア団体さんが保護した猫の新しい飼い主を探す活動を手助けする事業です。2023年から毎年 3,4 回市民会館や公園等を会場として実施しています。
一宮という名前がね、とっても可愛いですしインパクトがありますね。猫の譲渡会 in 一宮の開催日時や会場を教えてください。
5月30日土曜日10時から正午まで大野極楽寺公園管理棟で開催します。
譲渡会ではどのような猫たちと出会うことができるんですか？
譲渡会に参加する猫たちはボランティア団体さんが保護した猫のうちワクチン接種などを済ませ里親さんのご家庭でスムーズに受け入れてもらうための準備を済ませた猫たちです。年齢は子猫から大人の猫まで様々です。
参加している猫たちは普段どのような環境で過ごしているんですか？
譲渡会に参加する猫たちはボランティア団体さんのシェルターやご自宅などで人と一緒に暮らすためのしつけなどをされながら大切にお世話されています。
実際に猫を家族として迎えるにはどのような手続きが必要なんでしょうか？譲渡の条件を教えてください。
譲渡の手続きや条件はボランティア団体さんによって異なりますので譲渡会場で直接お尋ねください。
初めて猫を飼う方でも大丈夫なんでしょうか？サポート体制についても教えてください。
猫は会場での受け渡しではなく後日ボランティアさんがご自宅まで連れてきてくれます。その時にボランティアさんが丁寧に飼い方について教えてくれますが不安があれば私たち一宮市保健所の動物愛護グループまで飼育について相談していただいてもお答えします。
譲渡の際に大切にしている条件やルールはありますか？
ボランティア団体さんによって重視していることは異なりますが私たちもボランティア団体さんも共通して大切にしているルールは最後まで大切に飼育していただくことです。飼うなら一緒に最後を看取るまでお世話していただくということを最も重視しています。
とても大切なことですね。今までも譲渡会が開催されてますよね。開催の結果も教えてください。
開催時期や会場、参加した猫の性格などによって結果は様々でしたが大きい会場の時は50から60頭小さい会場の時は20から30頭の猫が参加してそのうち1から4割くらいが里親さんを見つけて巣立っていきました。残念ながら残ってしまった猫も別の譲渡会で里親さんを見つけたりしています。
これまでに譲渡された方からはどのようなお声が届いてますか？
たくさんの猫の中から相性の良い子を選べたしまずはトライアルというんですが1週間程度試しに飼ってみて本当に飼えるかどうかを考えそれから正式な譲渡を受けることもできたので安心して猫を迎えることができたというお声が多いです。
そうなんですね。逆にこんな方には慎重に考えてほしいという点があれば教えてください。
猫を家族として迎えたら猫の生涯最後まで責任を持ってお世話をしていただく必要があります。ご家族の中に 動物アレルギーの方がいる場合や、一人暮らしの場合、高齢のご夫婦のみの世帯など、途中で飼うのが難しくなるかもしれない方は、そんな時猫をどうするかも含めて慎重に考えていただきたいと思います。
当日はどのような流れで見学や相談ができるんですか？
予約不要、入退場は自由です。会場内を自由に見学していただき、ボランティア団体さんとお話ししていただくことができます。ただし、大きな会場ではないため、混雑する場合には入場制限をする可能性があります。
小さなお子さん連れでも参加はできますか？会場の雰囲気も教えてください。
小さなお子さん連れでも参加できます。会場内はボランティア団体さんと気軽にお話ししていただける雰囲気ですし、当日の猫のコンディションによっては猫を抱っこできることもあります。猫たちは慣れない環境に来て緊張していますので、会場内で大きな声を出したり走り回ったりしないように優しくご覧ください。
猫を飼うことが難しい方でもこの活動に関わる方法は何かありますか？
猫を飼うことが難しい方のご来場も大歓迎ですので、ぜひ猫たちに癒されに来てください。譲渡会に参加されるボランティア団体さんの中には、猫のお世話などのボランティアスタッフを募集しているところもあります。また一宮応援寄付金ふるさと納税により、動物の殺処分を減らすための取り組みや動物の適正使用の推進にご支援をいただくことができますので、猫に関するボランティア活動などに興味のある方のお越しもお待ちしています。
それでは最後に、ラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いします。
可愛い猫たちが待っていますので、少しでも興味を持たれた方はお気軽に会場にお越しください。
永谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回永谷さんにお話しいただきました猫の譲渡会 in 一宮については、広報一宮5月号23ページで紹介されています。お問い合わせは一宮市保健衛生課、電話 0586-721122、 0586-721122 です。76.5 iWave。 それではここで1曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。一宮市情報をお届けします。まずは、学びの輪を広げよう、誰でも先生動画、動画を募集についてのご案内です。皆さんが先生となり、市民の学びを支援できる趣味や芸術、文化、スポーツなどの講座の動画を募集します。内容を審査後、一宮障害学習チャンネル障害学習課公式 YouTube チャンネルで公開します。募集期間は6月1日月曜日から7月31日金曜日、動画データ必着です。公開期間は8月頃から2029年 3月30日までです。動画の企画、応募方法など詳しくは募集要項をご確認ください。お問い合わせは生涯学習課、電話 0586-857074、 0586-857074 です。続いて、誰でも先生動画、やってみたいけど動画の作り方がわからないという方は、デジタルスキル習得講座、初めてでも安心、スマホで簡単、動画編集入門についてのご案内です。6月6日土曜日は、動画編集はじめの一歩、短い動画を活用してみよう。6月13日土曜日は、相手に伝わる動画作り、動画の構成を考えよう。6月20日土曜日は、自分だけの動画を作成しようです。時間はいずれも午後1時30分から3時。会場は微細庁舎2階会議室 G。 対象は中学生を除く市内在住、在勤、在学の15歳以上の方。講師はストリオグラフ代表、森山隆文さん。定員は抽選15人、受講料は750円。お申し込みは5月14日木曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせは生涯学習課、電話 0586-857074、 0586-857074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766、 0586-712766 です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、子ども環境体験講座についてのご案内です。スマホを分解し、リサイクルについて学ぶの開催日時は、6月6日土曜日、午後1時から2時10分、3時から4時10分。対象は市内在住の小学3年生から6年生。電気自動車の模型を作成し、発電した電気で走らせるの開催日時は、6月7日日曜日、午前10時30分から11時30分、午後1時から2時、2時30分から3時30分。対象は市内在住の小学生、保護者同伴でお願いします。会場はイオンモール木曽川。定員は抽選各12人。お申し込みは5月15日金曜日までに電子申請でお願いします。お問い合わせは環境政策課、電話 0586-459953、 0586-459953 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオからお届けしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。